皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
大事です。
今日は久しぶりでこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
大事、久しぶり
ね。
久しぶりで。
どうですか最近は。
でもね、もう今年の目標はクリアしたで。
もしかしてね、
そんな
これがもしかして3回目だから目標はクリアしたよって言いたわけ。
そう、そりゃそうだろ。3回目で。
珍しいね。タイジが何かこうリスナーとか誰かに向かって、まあ、友達でもそうだけど、俺は今年は何かするぞっつって達成したことってあんまなかった気がするんだけど。
ひどい話やろそれも。でもまあ今年3回目。
そうだね、3回目だね。
うん。でもまあ、なんか変わりはない。大忙しよ。
そうか、それはいいことだ。
いいことだ。
うん。まあ、金も忙しさだったらええんだけど、まあそういうわけじゃないけど。
まあね、まあ、相変わらずの回線状況でね、ちょっとなかなかポンポンと参加できないんだけど。
そうね。
うん。でも今日はまあ、ね、ボイスレコーダーを買ってもらったもんだから、
うん、
じゃあ改めてということで、
リベンジだの、
リベンジェンスだね。
ね。
でもね、でもね、回線がねやっぱ不安定だけ、
うん、
もう今ね言うよ今の回線状況。
何？
あのね、
うん、
LTE じゃなんじゃかんじゃあるわけよ。
あるね。
うわ、無線で60メガバイト。なめとんか。あ、こっち光ファイバーだよ。
うん、光ファイバーすごいじゃん。
すごいじゃん。
今下りで言うよ。
うん、
今この現在スカイプしてまして、
うん、
3キロバイト。
うん、3キロバイト。
3キロバイトパーセカンド。
3キロバイトって言ったらパソコン通信の世界だね。
うん、
これで光ファイバーってよう言うわ、思うわ、ほんま。
本当。むしろその光ファイバーでその操作をこう達成するほど難しいんじゃないかって感じだけどね。
これ光ファイバーじゃないんじゃない、ほんまに。
ね、
よく見たらあのこう、中でなんかあの、お茶がただ単に赤い電球をつけて消してしょるだけなんじゃない。
カチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャ。
そっちの方がかかるしよ。
ほんまね、思うけどね。3G 回線の方が早いで。
そういう状況なのね。
ああ、
まあそうです
。3G 回線もね、うん、あの重量課金だけ死ねるけどね。
で
ね。
まあ、まあ、
そういう世界で、通信しております。
中国のタイジ君がこんな状況ですけど、世の中は iPhone 5ですよ。
バカたれほんまに心配せえや。
ね、3G 回線もプラチナバンドで、それから今度 4G になって LTE、 もう携帯端末ですら、うん、もうね、タイジ君のとこの回線速度が何十倍何百倍っていうスピード出てるんだけど。
ね、うん。
まあね、あの一言で言えばざまみろって感じなんですけど。
バカたれほんまに。見とれよ、
そうね、あの次帰ってきたら日本であの iPhone5 のコピー商品をぜひあの手に持って歩いてほしいね。
iPhone4 のねコピー商品ならもう手元にあるんだけどね。
あるんかい。
あるよ。
うん、まあそんなこんなの、今日は2012年の9月の22日かな
ですね、
はい、22日ですね。世の中は昨日 iPhone5 が発売になって、
うん、
まあ前評判いろいろ良くも悪くもいろいろあったと思うんですけど、
うん、
でまあ例年のような盛り上がりがあったかなかったかっていうところもあるんですけど、でもまあ、うん、iPhone5 ですよ。
ですね。
うん、で私は iPhone4 持ってて S は我慢してて5になったら買おうと思ってたので、
うん、
早速買ってきて今手元にあります。
いいな。
じゃあいいの、 A の。
いいねこれね、確かにサプライズがなかったとか、あの事前の予想を超えてないとか、
うん、
いろんな意見はあるけども、
うん、
あるけどもね、 でも触ったら満足するんじゃないかなっていうのが今触ってみての感想です。
これはあると思うよ。でも、
うん、まあ確かにね、あの不思議な点はいっぱいありますけど、
あ、そう、
あの例えば、ね、代表的な例だとマップの問題、
うん、そうね、
Google マップとあと Apple が提供する新しいマップアプリとっていう問題もありますし、あとはその LTE がね、あの、うん、例えばまあ私の住んでるエリアも10月1日からスタートするんで、
うん、
うん、あのちょっと期待はしてなかったんだけど、ちゃんとスタートはするらしいので、
うん、
まあその市街地中心部にいればある程度 LTE の、恩恵は受けられる。
あ、それいいね。でもね、もうすぐじゃん、10月言うたら。でも
ぶっちゃけ言うとね、うん、もう LTE の電波入ってんのよ。
マジで？
何？家でや。
家で入ってるの。で、あの、なんだろうな、強いと LTE になるし、弱いと 3G になるって、うん、こう切り替わってるんだけど。
あ、そうな
ん。うん。だ、多分試験的にどっかこう使ってるんじゃない？
うんうん、
あ、そしたらもう。固定回線解約してしま
え。なんと。
それはね、どうかと思う。
いや、せんだろ。
まあ、あくまでも、それは iPhone 用だから。
うん、
で、まあ、テザリングの問題とかね、料金の問題とか、買い取りの問題とか、いろいろありますけど、
うん、
まあ、いいんじゃないですか。この波に乗っていくっていうんですか。あの、買いたい人は素直に買えばいいし、いらない人は買わなければいいしっていうことだと、うん、いうのが、最終的な私の、個人的な、意見ですけどね。
まあ個人的にもう一人言わせてもらうと、こっち側から、
うん、
そういう場合はね、なんか寂しいよ。純粋に寂しいよ。
そうだね。
仕方ないじゃん。
うん、
こっちもね、LTE、家の近くは来てますよ。もうそろそろですよ。と言いたいもん。
いいじゃん。LTE とか貼っとけばいいじゃん、自分で。
いいじゃん。
いやいや、それだとさ、あのうちの会社の工場の人間と一緒じゃない。
そんなことしてんだ。
あ、いやいや、うちの会社のやつ、お、あの HTC なのかなと思って見たら HTE って書いてある。
微妙。
うん、で、あ、 iPhone 買ったんだねって言ったら、うん、うん、ってすげえ勢いよと見せてきたら、ちょっと違う。
微妙だな。
ちょっと違うのね。
微妙だ。それと一緒じゃん。でも、うん、上海もあの、うん、LTE だっけ、
うん、
この間、タクシーの中のラジオで聞いてたんだけど、
うん、
まあここからやっぱでもこれから2年か3年か、うん、3年じゃない、2年ぐらいかな、
うん、
会議にそれぐらいやっぱ時間がかかりそうだっていう話は
ね。あ、でも上海でも LTE っていうかそういうサービスが始まって
る、そういう始まるかなってぐらい、全然それがまあ、スタートして動き出してますよっていうよりは、今からじゃあ準備しようかどうしようかみたいな。
なるほどね。
そんなことより固定回線に早せえや。
中国の場合はこれ昔からそうなんだけど、固定電話が普及しないで、携帯電話が爆発的に普及した理由っていうのが、そこ、中国のその独特のね、その、なんていうのかな、人口が多くて、土地が多くて、インフラ整備を、うん、力かけてやりたいんだけど、じゃあ物理的に線を引っ張ったらどうなのかっていうことを考えると、無線で端末だけを配っちゃった方が早いよねっていうから、うん、そうなってきたわけだね。もともと固定回線には強い国ではないっていうのが前提だから。
そうなんだ、ね、でもね、そしたらね、やめてね、定額制にしてよって思う。
中国にそういう自由はないから。
うん、
それは自由もないけどさ、社会主義ならそうしようよ。
社会主義ならみんな平等に遅くていいんだもん。だって
、うん、帰る日本。
平等のラインはどこに
置くか。日本に帰る。
まあ今日はそういう話じゃない。
うん、そういう政治的な話はしない。
しないです。はい、
電気屋が難しい話しない。
難しい話しないです。で、まあちょっと気分を変えるということでもですね、メールをいただきましたので最初にご紹介しておきたいと思います。
はいはい、お願いします。
前回もメールをいただいていたんですが、電気屋ビギナーさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ですね、
はい、
お久しぶりです。こんにちは、電気屋ビギナーです。 遅ればせながらブルーレイレコーダーの回、違うブルーレイレコーダー選びの回拝聴しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近のレコーダーはこちらが毎回録画設定しなくても番組を探して録画してくれたりとかなり優秀ですよね。2年ほど前に買い替えたばかりですが、買い替えたくなってきました。お金ないけど涙ということでメールをいただいています。ありがとうございます。あと、電気屋ビギナーさんからは前回ちょっと、で番組の作り方に対してご意見もいただいてまして、それに対する電気屋ビギナーさんなりのちょっと解決方法があったということで、それのご報告も合わせていただいておりまして、それは電気屋インストの中だけで、回しておきたいなと思いますけども、はい、他にも同じような問題がある方がいればね、ぜひこの方法を紹介したいなと思いますので、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんからのメールもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、でですよ、今日は、たいじくんが、3回目という記念すべき出演会なので、
そうだね、
たいじくんからお題をいただいてまして、題してですね、今日は健康家電の選び方ということでやってみたいと思います。
はい、ありがとうございます。
で、健康家電っていうふうにくくったんだけども、体重計とかね、活動量計とか、最近よく聞くようになったのは活動量計だよね。レインは活動量計って聞いたことある？
ない。
あ、ないか。タイジは？
私は聞いたことあるよ。
使ったことはある？
持ってはないけどね。
実はね、タイムリーっていうわけでもないんだけど、今年に入ってからだと思うんだけども、活動量計を買ったのよ。私こう見えても数年間ダイエットを続けておりまして、ここ2年ぐらいは鳴かず飛ばずで全然体重が変わらないんですけども
変わらないならいいじゃないか。
まあね、現状維持してるからっていうことで、でもその体重を何ていうのかな、楽して落としていくためにはどうしたらいいかみたいなことを追求してるので、そう、運動とか全くしたくないタイプだから。
そうね、
でと思って、そうそう、きついから、で、その発想でいろいろ探してってたどり着いたのが活動量計だったのね。今日はその活動量計とか、あと改めて、じゃあ活動量計だけじゃ話題にならないなと思って健康家電もいろいろ調べてきたんですが、結構ね、結構ねっていうか、多分なんていうの、大学に入りましたとか社会人になりましたとか、要は生活が変わるタイミングとかでないと、体重計とかって見ないと思うのよ。
そうね、
壊れたりしない限りは
ね、一回買っちゃえばそれまでの話だから、
壊れないしね、体重計
なかなかね。
よくほら、昔のって乗ってブルブルブルって回ってガチャンガチャンガチャンってなるタイプの昔の体重計だと窓のところのプラスチックが割れたりしてね、でもそのまま使ったりしてるじゃん。
割れるかね。
割れる割れる、結構ね、割れるんだよ。結構割れるって別に割ってもらってるわけじゃないんだけど割れてんの見ることは多い。
割れやすいは割れやすいよね。
そうで、今回健康家電って話があったんで改めてちょっと見てきましたので、今日は大きく特集というか内容としては体重計と活動量計についてフューチャーしていきます。
血圧計とかはないのか、
その話も最後にちょっとして、あんまりそこまでいくと今度電気屋ウォーカーの中でも
かなり
の
高
齢層の、60歳からそれ以降みたいな、
なんだ血圧計結構いいぞ見てると
電気屋ウォーカーシニアみたいな番組になっちゃうからそこは後ほどちらっと紹介します。
はい、
じゃあまずは体重計から。もうね、健康家電といえばね、メジャーメーカー3つ。どこでしょう？
タニタ。
はい、そうですね、体重計のタニタ。
あとなんだ。
オムロン。
そうだね。 オムロン、うん、体温計といえばオムロン、そう、それからパナソニック、うん、レインが言った通り、
そのあたりかな。
そうで、今日はね、あとはテルモとか、うん、あるんですけど、うん、テルモなんかもうほんとね、医療系のメーカーとしてはこっちの方がむしろ大きいメーカーなんだと思うんですが、
う
ん、
そうだね、
今日はこの中でもより皆さんが目につきやすい一般の家電電気屋さんに置いてる場合が多いであろうタニタ、うん、それからオムロン、そしてパナソニックの3社を比較していきたいと思います、
う
ん
う
ん、
はい、
体重計って言えば何をするもの？
体重計って何？落ち込むために乗るやつ？
重いわ、うん、体重以外のものが。だいたい俺毎日帰ってきて体重計乗って落ち込んでるけども、そうではない。体重計ってのは基本的に、まあ、体重を測るものだよね、
うん、まあそれそりゃそうだろう。それをだってケーキを作りますよ、はかりには使えんだよ。
そうね、はかりは
使って使えないことはないけど、
ものすごくアバウトな感じ。
アバウトになるね。
これぐらいだから小麦粉まあいいやっつったら 1kg ぐらいの
感じ。はかりいらんじゃないか、もう
単位が変わっちゃうからね。
そう、体重計っていうのは体重を測るものなんだけども、
うん、そうそうそう、それ
は体重計は進化の中過程において、まあ、デジタル化しましたよっていうのが一番最初の進化だと思うんですが、
うん、あ、そうね、
体重計がデジタル化されたのを皮切りにさまざまな機能をそこにつけていくことになるわけですよ。
はいはいはい、
うんうん、
で今体重計っていうのは体組成計とか体脂肪計っていうな呼ばれ方をしています。
うんうん
うん、つまり体重も測りながら体組成体脂肪を測っていきますよっていうのが最近の体重計の、まあ、基本になってるわけだね。
うん、
そうね、うん、
まあ、メタボとかあるからね。
そうなのよ。で、うん、じゃあ体組成って何、体脂肪って何ってことだと思うんですけど、一応そこを復習しておきましょう、
はい、
うん、これはタニタさんのパンフレットに載ってるところから引用させてもらいますが、
はい、
まず体組成とは、
うん、
体組成というのは体に組織の素に性はなるだね。体の組織の成り立ちっていうことだろうけど、うん、体を構成する組成分で脂肪、筋肉、骨、水分などがあります、はい、脂肪が多すぎる、筋肉が少なすぎるなどの体組成の乱れは生活習慣病や体調の乱れにもつながります、
うん、
体組成を意識して健康的な生活に役立てましょうというふうに書いてますね。
はい、
うん、これが体組成。そして、うん、体組成測定の原理というのは、うん、脂肪はほとんど電気を通さないが筋肉、うん、水分は電気を通しやすいというように、
うん、
体の内部の組成成分により電気の通りやすさが異なります、
うん、
この性質を利用して体の電気抵抗を測ることで測っているのが現代の体組成計ですね。
へ
ー、こんな原理だったんだね。
そうなんだね。
今時の体重計は見ると銀色のプレートがこう足を乗せる部分についてるよね。
あるね、
あるね。
あそこから電気を流してるということなんでしょう。
ただの目印じゃなかったんだ。
なんかね、なんだろう。なん
なら他の色にするだろ
う、
それも。
いいじゃない。
シルバーで。で、
統一的だろ。
今時の体重計っていうのはじゃあどういう項目を測っていけるかっていうことなんですけど、
うん、
ずらっと言うとね、まずは基本の体重、
はいはい、
うん、それからさっきレインが言ってくれたけどメタボとかっていうのになってきますけど、
うん、
体脂肪率ね、
うん
うん、それから内臓脂肪の度合い、うん、で、筋肉量、
筋肉量も分かるんだ、
マッソーの量が測れるんだね、
う
ん、それから基礎代謝量、体がぼやーんとしてて代謝するエネルギーがどれぐらいあるかってことを書いてあるわけ、
うん、まあ筋肉量が出るよね、
そうだね。あとは体内年齢、
体内年齢、
うん、体の年齢ってことがね、うん、そんなのまでわかるんだね、
あれね、恐ろしいよ見ると。
本当？俺とりあえず脳年齢は60歳ぐらいなんだけど。
やっぱあれじゃん、落ち込むために乗るもんじゃん。
ズーン。あとは骨量、骨の量だね。
骨量も分かるんだ、
ね。測れるみたいですね。
それから、じゃあ、はい、シニアの人にもいいね。
そうだね。骨粗鬆症。骨粗鬆症。
骨粗鬆症。
なんかの予防にも 役立つんじゃないかな、うん、
ですな、目安にはなってきますね。
リスナーのみんなも10回言ってみろ。それから体水分率、体の水分の量なんかも最近の測れるんだね。まあ、あとこれは
電気抵抗の関係で分かるんだろ
う。そうだね。あとこれは、うんうん、まあ、今の総合してなんでしょうけど BMI、
うんうん
うん、
体の身長と体重から割り出される、うん、肥満度の目安だね、
うん、あとは年齢もかかるんかな。
年齢もかかるのかな、
確かね、
うん、よくわかんないけど、うん、そういうのが測れるようです。
はい、
うん、でじゃあ各メーカーごとにどういう違いがあるかっていうのを見ていくんですが、
うんうん、
体重計なんてそれこそ目新しい技術じゃないわけよ。
まあ、まあ、ね、
うん、
昔からあったやつだからね。
なんていうのかな、炊飯器の時にも話をしましたが、だいたい技術が行き着くとデザインに走るっていうので、でもまあこれはいい結果としてはよいい方向に触れたと思うんだけど、最近の体重計すごくおしゃれ。
うん、それは見に行って思った、
ね、うん、そしてものすごく薄い。
ああ、そうね、うんうん
うん、皆さんも一回ね電気屋さんに行ったらね、並べてあるからこう上から眺めるだけじゃなくて実際手に取ったりとかね横から覗いてみてほしいんですけど、すごく薄いです、うん、最近の、
うん、
4センチとかね、
まあデジタル化したからね、
うん、そうなんだろうけどね、3センチとかね、うん、薄いのはすごく薄いんですよ、
うん、
まあ、薄いからどうだって言われると困るんだけども、
いやー乗りやすくていいじゃない
そうね、足上げ
ない、意外と年取ってくると足上がんないよ
今日電気屋ウォーカーシニアだな本当に、
うん
うん、まあそう足上がんないとかっていうのもあるし、
うん、
まあね収納場所に困らないって、あとほら体重計っていうか測りって本当はね斜めにしたり立てたりしちゃいけないものなんだけど、
うん、
まあ、これもデジタル化したからっていう部分があるんだろうけど、なんだ洗濯機とドアの隙間とかね、そういうちょっとしたスペースにスッと立てかけてもいいですよっていう風に書いてあります。
なるほどね、
はい、で、まあ、デザインに走った結果は皆さんそれはパンフレットなり店頭なりで見てもらえばいいんですが、
でもデザイン結構良かったぞ、
うん、デザインとっても良かった。わずかなんですけども、このオムロン、パナソニック、タニタそれぞれに違いが出てくるので、うん、まあ、この辺を、うん、考慮してどのメーカーのモデルを買うかっていうのは考えてもらえればいいのかなと思います。
なるほど
ね。
早速まずは、うん、もう体重計といえばこのメーカーでしょうというタニタですけども、
何、
う
ん、食堂へご招待とかして
るいいね。タニタはね最近そのタニタの食堂の店舗を出してみたりガイド、うん、料理本出してみたりして結構頑張ってますけども、
うん、いいことだと思うよ。あるもんね。
そうだね、健康を新しい、その何ていうのかな、企業として健康についてどういうふうに考えているかっていうアプローチを見せることは、そのタニタっていうその健康器家電を売ってるブランドのね、一つのパフォーマンスにもなるのでとってもいいと思うんですが、
うん、
タニタの体重計の特徴はまず、
はい、
体重の測れる最小単位が、
うん、
これまでのデジタルの体重計だと 100g 単位っていうのが多かったんですが、
そうね、
うんうん、これが 50g 単位で体重を見ることができるようになります。
さらに細かく、
そう、
刻んでくるね。
刻んできましたね、 50g、うん、これがまずタニタの人の特徴、
うん、
それから、体組成、さっき言った体の組成を調べるのが、
うん、
6歳から、
うん、6歳、
6歳の人から上は大丈夫です。分かることがあります。そう、これもね、だからなんだろうってピンとこないんだけども、
うん、
他社メーカーよりもこの体組成を測れる年齢が低いので、
ああそうなんだ、
うん、今度まあ小学校に入った頃から体組成を測っていきたいっていう人にとっては、まあ、単に選んでもいいのかなっていうふうに思いますね。
うん、
まあそうね、
うん、なんかビビたる違いだけどもね、
うん、
じゃあそれからもう一つ面白かったのがね、左右部位別測定っていうのができるんだけども、
ん
何かっていうと、右足、左足、右腕、左腕、それぞれの部位の筋肉量と体脂肪率がそれぞれ測定できる。
へ
ー。
はーん。
はーん。何？右腕の方が筋肉ないから、ちょっとつけようとか。
まあね、大宮切って説明したけど、じゃあ何って言われると、全然私もピンとこないです。
なん
と。
まあ、おまけじゃの。
測れるようになりましたということで。
そうだそう。
むしろリスナーさんから、それはこういう時に役に立つんだよって聞いてみたいね、もし知ってる人がいればね。
そうね。
うん。それから、さっき言いましたけども、体水分率が測れるのは、この谷田だけ、今のところ。
ああ、そうなんだね。
うん。あとは、カルシウム摂取目標量っていうのが、測定できます。厚生労働省が策定した日本人の食事摂取基準に記載されている性別年齢別の摂取目標値を分かりやすい牛乳の量で換算し表示します。だからこれはあれだね、測定してるわけじゃなくて、
うん、
あなた測定はしてるんだろうけどね、不足してる分、うん、あるいは摂取しなさいって言ってる分をただ表示してくれるだけっていう、
あれかな、骨密度を元にしてってことかな。じゃあ
そうだろうね。
でもここに書いてあるのはあくまでも性別年齢別の摂取目標値を分かりやすく示して
る、まあ、体重からでも出るんじゃないの、その摂取目標っていうのは。
でも年齢と性別を最初に設定して、うん、でそれで測ることで、
うんうん、
まあ標準的なその数値があるだろうから、そっからこれぐらい
足りてませんよみたいな、
足りてませんっていうのが出るんだ。
じゃああなたはあと牛乳1日1本半飲みましょうみたいなことなのかな。
しんどいな。
中にはあなたは牛乳1本抜きましょうっていう
かもしれないね。、うん、はい。それからこれも面白機能って言ったんだけども、アシストモードっていう。
いや、面白機能でくくっちゃダメ。
カルシウム摂取目標量と同じく面白い機能なんだけども、うん、アシストモードっていうモードがあって、
うん、
ペットとか赤ちゃんの体重を測ることができます。
抱っこしてか。
それは便利だね。
そうそう、抱っこして体重計に乗ってから降りて、もう一回体重計に乗ると、差額分がペットなり赤ちゃんの体重量ですよと。
うん、
でもさすがにうちのラブラドールは無理だな。
でかすぎる。
抱けん。
あれは抱くっていうより、肩に乗っけるとかそういう感じで。
押さえつけるとかね。
あ、
まあ好き
かな。なんか、うん、無理だな、無理だな。
これがタニタです。
なるほど。
うん、続いてオムロン、
うん。
オムロンも健康家電メーカーとしてはね、かなり有名ですけども。
そうだね。
うん、逆にオムロンが作った DVD プレイヤーですとか見たことないからね。
むしろ見てみたい気もするけど。
そうね。でオムロンの機能としては先ほどのタニタと同じで 50g 単位から測れますよと。体組成は6歳から計測定できますよと。
うん、
で、さっき言ったアシストモードはオムロンでは体重引き算機能というそのままのネーミングになりますけど、ペットとか赤ちゃんの体重も測れますよと。
なるほど。
そして皮下脂肪率、部位別測定もできますよと。
うん、
いうことで、まあ単にだとほぼ同じ内容ですね。
同じだね、ほぼ。
そうね、うん、
カルシウムと体水分率量がないぐらいです。
うん、
うんうん、
で、最後にパナソニック。
はい、
残念ながらパナソニックがちょっとこのオムロンタニタに比べて若干劣っている。体重は 100g 単位で測定、
うん、あ従来の形
で、うん、ここまでは許せるとしても体組成は18歳からです。
へー、18歳はもう高すぎるだろ
う。うん、高校生卒業しないと測れないってことだからね。
まあ、
あくまでも目安なんでね、当然だけどそれ以下で測れないわけじゃないわけ。
なるほど。体組成は18キング
だね。
18キングだ。
だけど気になる年頃はもうくすぎちゃってるよね。
そうそうだ
ね。入っちゃってるよね。
女の子だと中学校高校ぐらいから当然自分のスタイルとかは気になるだろうし。
なんかダメとは言えんけどなんかもったいないね。
うん、絶対ね、受注履く履かれるとは思うんだ。
うん、まあもちろんね。
履かれるとは思うんだけど。まあ、一応パンフレット上は18歳からっていう形で言ってます。
うん、
うん、はい。それからあと皮下脂肪率が測れますよということと、
はい、
体幹バランス年齢というですね、体幹体の軸 のどれぐらいバランス取れてるかっていうのを測れるのはこのパナソニックだけの独自機能です。
面白いね。
これはね、なんかいい感じだね、
うん、面白いと思います。まあ、こんなのが、まあ、わずかながらも他社が主のパナソニック単位からそれぞれのメーカーで、体重計としての機能、体組成計としての機能の中での違いがある部分でした。
はい、
うん、まあね、ここまでは何ひっくり返したって面白いこと出てこないわけですよ。
うんうん、
で今回体重計を改めて調べてみて、これはと思った機能が、
うん、
3社ともそれはできるんですが、
う
ん、オムロンでは乗るだけ測定、パナソニックでは乗るだけ ID、うん、タニタでは簡単測定というふうに呼んでますが、
うん、
いずれの機能もスイッチをつけたり、あとはそのなんていうの、登録1番みたいなところを押したりしないで、
うん、
ただ体重計の上に乗っただけで電源が入って、登録している誰かを判定した上で体重を自動的に測定をしますよという機能がついてます。
めんどくさ
くなって、それいいよ、それいいよ、
これはね、いいよ、
いい
よ、
うん、
いい。
今私も体組成計持ってる、体重計持ってるんですけど、
うんうんうん、
うちにあるやつはタニタのやつなんだけど、
うん、
体重計をポンと置いて前側の部分に12345って5個のボタンがあって、
はいはいはい、
左から1番2番で真ん中がまあなんていうのかな、オンオフとリセットのスイッチ、
うん、
で3番4番と4人分登録できて真ん中で電源切れるよっていうので、足でこうペコッと押してから、
うん、
さらに体重がリセットされるのを待って、で乗って測ってたのね。もうだって今までの体重計っていうと一回必ずそのなんていうのかな、ゼロの状態にリセットしてからでないと乗れなかったのに、
うん、そうだね、うん、
もう何もしないで乗ったらいいんだよ、
うん、
これはいいよね。
いいね、
いい、一番いい、
うん、
それいいな。
うん、これはもうやっぱ毎日測定する、 1週間に1回っていうんだったら別だけど、毎日測定をしたい人にはもうただ置いといて乗ってみて降りりゃいいっていうだけ、
うん、
あ、これはとってもいい。
これは何人まで登録できるの？
今はちょっとそれを気になったんでね、見てみようと思ってるんですが、
うん、
当然あのメーカーとかね、機能によって、うんうん、レベルによって変わってくるんですけども、
うん、
うん、
書いてねえな。
大体4人分くらいか。
4人だね。大方4人です。
4人か。
そうです。
そしたらまあおとんおかん、まあ、息子娘ぐらいいけるわね。
そうですね。でさらに、うん、うん、ほとんどの場合メモリの機能がついてまして、
う
ん、メモリって何かっていうと、一つのパターン1の場合は。前の時、前回乗った体重と今回乗った体重の比較をしますよっていうメモリの仕方。
だから、ああ、いいね、それもね、
うん。この前、例えば昨日乗ったら昨日よりも太ってますよ、昨日よりも痩せてますよっていうのがすぐ見れる。
うん、
っていうのと、
うん、
あとは、30回分までさ、メモリに入ってます。
あ、1ヶ月分ね、ほぼ。
うん、
30回分、1ヶ月だね。
そう、30回分までメモリに入ってて、それと比較できますよという場合と2つあります、うん、
いいね、
大体この2パターン、うん、
はいはい、うん、ね、それので結構もう機能としては増えてるんだね、
うん、そうなんですよ。
いいな、
いいね。
だからもうとにかく測定をするということが今までよりもはるかに、 今までだって何苦労してたわけじゃないんだけども、今までよりもはるかに良くなってる、まあ
ね。いやー、番号っていうのはちょっと年寄りとかはきついからね。
そうなんだよね。だレインの
目線乗るだけでいいっていうのはほんといいよ、
うん、レインの目線だとどうしてもね、うん、おじいちゃんおばあちゃんのことになっちゃうんだけど、
うん、
さっき言ったようにね、薄さが薄くなりましたとか、誰一番最初の登録をしなきゃいけないけども、あとはもう乗ったらその人だっての分かって測定してくれるわけだから、
うんうんうん、
おじいちゃん毎日これ乗ってねっていうだけだからね。
ちょっとあれだな、敬老の日過ぎたけど、
うん、でそう、おじいちゃんは覚えておく必要もないんで、毎回毎晩毎日乗せといて、後でよしこさん来て自分でねメモリ見れば、
誰よしこさんって
私の中の架空のお嫁さんなんだけど、よしこさん結構働き者なんだけど、でも後で来てね、メモリチェックすりゃいいだけだからさ。
そうだね、
うん、健康管理にすごく役立つわけですよ、うん、
いいね、
うん、だからこの自動認識自動測定、この機能は、うん、あの三者ともに載せてるので、多少ねあの差はあるかもしれませんけど、うん、ほぼ同じ機能だと思ってもらっていいと思います。
いいな、うん、
さらにですよ、さらにもう一個新しい機能がついてます、
はい、
まあ、特にダイエットが話題になって、
うん、
いろんなダイエット方法っていうのがね、今までもリンゴダイエットだのバナナダイエットだのって出てたと思うんですけど、
なんかちょっと古いな
その中でね、記録を取るダイエットっていうのがあったと思うんですが、
あったね、
あ、なんかあったね、
うん、やっぱりその毎日の記録を取るっていうのは体の変化を測る上でも、あの、うん、ダイエットを成功させる上でも大事なことだと思うんですよ、
うん、
でこの記録を取るという機能
うん、
を体重計に乗せてるだけじゃもうちょっと限界だよねっていう風に各社思ってまして、
うん、
じゃあそれ体重計から出したらいいんじゃねっていうのをやってます、
うん、
オムロンはウェルネスリンク、パナソニックはタッチアクセス機能、タニタは体カルテという風に名称をつけてますけど、
うん、
それぞれ体重計の外で体重の測定した記録を管理できる道具です。
うん、どうやって
一個ずつ説明しましょう。それぞれ、ね、うん、あのアプローチが多少違うので、
あ、
まずオムロンのウェルネスリンクというのは、
うん、
オムロンの体重計に限らずね、オムロンのいろんなあの健康家電についてる機能なんですけども、
うん
うん、
一番わかりやすいのはアンドロイド携帯、
うんうん、
アンドロイド携帯、そう、アンドロイド携帯 の、 あの無線通信機能あるでしょ、あのなんだお財布携帯機能、
はいはいはい、
ああああ、はいはい、
を体重計に例えばピッてやると、
うん、
測定記録が Android にデータにのアプリにデータに送られて、
うん、
Android のアプリでグラフを見たりなんだりっていう管理ができると。
めちゃくちゃ便利じゃないか。
そうなのよ。だから自分の目標がどれぐらいね、グラフがどれぐらい、だからほら上がったり下がったりするけど下げ傾向上げ傾向みたいなトレンドあるじゃない、
うんうんうん、
そういうのを1週間1ヶ月ベースで自分で確認してみたりとか、
うん、
あとはカレンダーでね、この日の体重測りました測りませんでしたみたいな記録があったりとか、
うん、
あとはもう当然アプリだから、その自分が測定したデータに対してのアドバイスとかね、
うん、
そういうのも得られたりするんですよ、う
ん、あ、じゃあ例えば痩せたい目標を決めるとするじゃん、
うん、
このペースだったらあと例えば3ヶ月でここまで行きますよみたいなのも出てくるかもわからないことね。
そうね、そういうのがあるよねで、オムロンのウェルネスリンクについては、
うん、
Android のアプリ対応、残念ながら iPhone は対応してません。
なんと、
まあ、あれがついてないけど、
そういうこと。今回の、ね、iPhone5 で乗るんじゃないかって噂されてた、なんだっけ、 NFC っていうんだっけ、 KFC っていうんだっけ、よくわかんないけど、そのタッチ式でね、あのスイカみたいなピローンとやるやつがついてないので、
うん、
もうそもそもアプリも出してません。そう、ただしね、ただし、うん、Android 携帯のアプリの他に、
うん、
一部ですけど携帯電話、
うん、
ガラケー、ガラケーの、
うん、
ガラケーにもついてるでしょ、無線通信機能、
うん、
ガラケーでやって、ガラケーのアプリでもできる機能もあります、
うん、
それからパソコン、
うん
うん、専用のね、受信トレイっていう丸っこいなんか、うんとね、大きさで言うとマグカップのコースターぐらいの、
うん、
あの受信端末を別に買って、
うん、
このパソコンに、うん、パソコン一部付属してるんだけど、パソコンにつけて、
うん、
それで緊急通信しちゃうっていう。
もしかしてそれは Windows だっけ？
Windows、ね、多分 Windows だけだと思う。
なるほどね。
でもね、あのタッチのその端末があるって言ったじゃないです
か。うん。
それを体重計に乗せるわけでしょ、多分。
まあ体重計のところにピッとやったり。うん、すればそこで、だから Android 持ってない人でもパソコンで管理ができるっていうね。
あれはちとめんどくさいの、体重計をよっこらせて机の上に乗せてよ、ピッてやらない
まあ確かにそこの不便さはあるんだけど、う
ん、ここで、まあ、ここで大事なの
はそうそう、ないよりはマシっていうこと。
うん、全然ね。
そう。
全然もう、日もサチもいかないよ。全然まあ、選択肢として用意してくれとるってことはええよね。
そう。
だから受信トレイ、まあ、管理はしやすいよね。
そう。受信トレイによるタッチ式、それから Android 端末によるタッチ式、そしてから一部のガラケーによるタッチ式っていう3つの方法を用意してくれてるのは、このオムロンのウェルネスリンクだけ。
ああ、でもそしたら安い、なんか Android の携帯買うのがいいよ。
うん。うん、まあね、
こっちゴロゴロしとるけんな。
そうね、そこを持ってってっていうのはなかなかできないからね。まあこれがオムロンですよ。
はい、
うん、まあ、オムロンがいかにすごかったのはまた別に話をしますが、
うん、
それから次はパナソニックね、
はい、
パナソニックで出してるのはタッチアクセス機能というんですが、
うんうん、
最近あの迷走を続ける大手家電メーカー三洋が吸収されてしまった今ですよ、うん、我らがパナソニックと、うん、ごめんなさい、我らがシャープだったのがシャープもえらい迷走してまして、
うん、
はい、うん、で
次は目つけちゃいけんのかな
電気屋が目つけると迷走し始めるってか、
そんな、
うん、で今結構頑張ってるのが、三菱日立パナソニックっていうね、やっぱいろんなところに多角的にやっぱり展開してる家電メーカーは強いかなっていう気はするんですけど、日立なんかね家電分野じゃないところにバンバンやってるぐらいだから、
うん、
でパナソニックも多少ちょっと迷走っぷりだと思われていたスマート家電ですね、
うん、
最近噂のスマート家電、
うん、
家の外からアプリを使ってエアコンをつけるっていう機能を、
はい、
これはスマートだねって思ったら、それはなんか家電の安全違反なのでできませんって言われても、
もう抑えとけやそこは。
そんで何？唯一それが目玉機能だったのに、洗濯機に iPhone なんだアプリを Android 携帯をかざして洗剤の量を設定したりとか、あと Android 端末にダウンロードしたメニューを電子レンジに送るとか、よくわかんない、うん、どこがスマートなのか全くわからないスマート家電、
うん
うん、もうちょっとあなたたちは脳みそどうなってるのっていうスマート家電だったんですが、
うん、
そのスマート家電も唯一この健康家電分野については成功してます、
うん、少ね、倍が少ね、
うん、もうね、あれそれだけ全方向でやってて成功してるのここだけだからね、
うん、でも成功したところがあってよかったよ、
うん、ね、洗濯機ダメ、冷蔵庫ダメ、
うん、
電子レンジダメ、炊飯器ダメ、
うんうん、
エアコンダメ、
はい、
残ってるのは体重計、
うん、
いやさすがに本当にそこでよ、今までかけたコストは絶対に取れんよ、戻っとれん、
そうね、
でみんな買ってあげてとは思うけど無理、
うん、パナソニックもやはり Android のアプリ でそのデータを取ってくるんですが、
うん、
非常によくできてまして、
はいはい、
まあ、体重計にタッチをしたりとか、
うん、
その他ですと活動量計、それから血圧計にタッチして、うん、それぞれのデータをアプリで管理してデータを比較検討することができます、
うん、
でね、パナソニックのいいところは多分この活動量計とか、体重計、それから、うん、血圧計のアプリが、
はいはい、
一緒ではないのかな、一個ではないのかな、
うん、
なんかねちょっとごめんなさい、それ実際私も見たわけじゃないんですが、
うん、
多分ね一つのアプリから呼び出せるようになってるはずなんです、完全に一つ の、 共通のデータとして完全に共用できてるかどうか分かんないんですけども、
うん、
パンフレットで見てる限りはいい感じです、その一つのアプリで複数の健康家電から出て取ってきたデータを、うんうん、まとめて管理できるような感じになってます、
うん、
まあ作るとしたらそうするだろうね、
まあ、それが理想的だよね。
ああ、
違うのかな。
違う。それぞれなの。血圧は血圧。
ちょっとそこは濁しとこう。
うん、そうね、うん、まあだけど もしかしたら全てがうまいこと言ったらお金があったらいけたかもね。
そうね、
スマート家電としていけたらね、
そこができてればスマートだよね。
これはでもね、あのゆくゆくはやっぱり一つの自分の健康データとしてね、一つのアプリで確認する、うん、できるようにするべきですよ、
うんうんうん、
ちょっとそれは、ね、あのいつも電気屋さんは電気屋ウォークはリスナー任せで申し訳ないんですけど、ぜひあのパナソニックユーザーの方で Android 端末持ってる方は、うん、あのぜひこれを試してみてどういう具合か教えていただきたい。
はい、
うん、
で いろいろ買わにはいけんじゃないか、
う
ん、
まあね、でも Android 端末持ってて体重計なり活動量計なりを買えばね、
まあまあ、
ね、ですから。でパナソニックについては、うん、残念ながら、端末データのやり取りができる端末としては、うん、この Android 端末、う
ん、だけ
だけ
だけ、
あ、まあ、しょうがないよ。だってもう、
まあね、スマート家電ということで出してるわけなんで、
うん、
それ以上の、うん、方法はないとは思うんですけど、
うん、
まあだから我々 iPhone ユーザーにとっては全くネットの出しようがない、
うんうん、ダメ
買えます、買えません、
はい、でもまあ頑張ってます。
はい、
最後にタニタ、
うん、
はい、
タニタの体カルテ、名前はねタニタっぽくてね、いかにもこう来たーか、うん、タニタ来たーって感じなんだけども、
うん、だけども
残念、
うん、
ね、体カルテっていう機能は、
うん、
体重計、血圧計、それから 3D センサーを搭載した歩数計、いわゆるマンボ計ね、
うん、
のデータを、受けてパソコンで管理できるんですが、
はい、
データ転送用リレーキーっていう謎の受信機が必要なのね。
何それ
変な、要は USB メモリーみたいな受信機があって、
うん、
その受信機にデータを取ってきてそれで入れるっていう方法しかない。
それさ、なんか Mac 使えんだろ多分、
うん、全然ダメで、一部の体重計にだけ SD カードで記録したメモリーを移動する方法と、
うん、
あと、あら手間ね、またそれも、
そう、あと Bluetooth、
うん、
Bluetooth でつながるやつも一つあるんですが、
うん、相手出したね。
まあでもなんていうのかな、いつもね電気ウォーカーでこういう話をしてるといつも思うんだけど、
うん、
業界最大手みたいなブランドが乗り遅れてくるよね、うん、いつもね。
そうね、
まあそうね、
で2番手3番手みたいなとこがギュンギュン新しいやっぱ技術を開発してくるわけよ。
それはそう、まあ、
ね、
うん、だってタニタ
新しいの出さないと大手には勝てないからね。
そうなのね、うん、タニタは非常にこれが残念という。
あ、まあ、うん、でも最近出てきたもんだから月に期待かな
ね、うん、まあ、
うん、まあじゃあそうか、そしたらやっぱオムロンになるのかね。
まあね、このリンク機能だけで言えばもうオムロンに完全に軍配が上が
った。そうだね、
そうね、うん、
そこだけ見たらね、
そう、まあここまでが体重計だったわけなんですが、
はい、
うん、
どう体重計の話、
うん、
はい、なかなかねちょっと面白いでしょ。なかなか、
うん、
なかなか電気屋さんに行って自分でじゃあ測ってきますかってなんてちょっとね、
まあ、なかなかあんまりないよね。
ないと思うんだけども、あの体重計は意外といっぱい置いてあるので、
うん、
あのぜひ触れてみてね、あの、
うん、
デザイン見てみたりパンフレット見てみたりして体重計選びしてもらえたらなと思います、
うん、はい。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
じゃあ今日2つ目のテーマですけども、
うん、
はい、
先ほどから話出てます活動量計というやつですね、
うん、
うんうん
うん、この活動量計の話に行きたいと思います。
は
い、
で活動量計とは何かということなんですけど、うんうん、
はい、
活動量計、これまたタニタのちょっとパンフレットから参照させていただきますが、
うん、
はい、
安静時代謝という、安静にしてる時の代謝、
はいはいはい、
まあ、いわゆる基礎代謝ですね、自分が何もしてない時に自然と消費してる熱量、カロリーと、
うん、
実際に自分がじゃあ活動して、それは運動に限らずね、歩いたり あとはデスクワークをしたり、さまざまな活動から得られる活動したエネルギー量、この基礎代謝と日常生活、スポーツも含めた日常生活での新たな消費を合計して、さて1日24時間あなたは何キロ消費、何キロカロリー消費してますかっていう記録を取るのが活動量計です。
ああなるほどね、ああそうなの、なるほどねって言ったけど、そうなのね。
そうなのよ。なので、この活動量を測る機械なので活動量計だよと。
あ、基礎代謝を俺勘違いしてたわ。
うん、そうだから今までのダイエットの指針の一つは基礎代謝ってあったわけだよね。
うんうんうん、
例えば私の場合基礎代謝は多分今1600後半から1700半ばぐらいまで、まあ、ちょっと筋肉も落ちちゃったんでね、基礎代謝ちょっと下がってますけども、だいたい体組成計によると基礎代謝量ってのは測れて、それが一つの目安になってたわけですよ。
まあそうね、
だから例えば1700キロカロリー基礎代謝がある人だったら、まあ極端な話1700キロカロリーまでで食事を収めておけば、あの太りはしないでしょ。そうそうそう。であとプラスね、運動をしたら何キロカロリーとか、ご飯を少しヘルシーにしたら何キロカロリーってことでこう目安を作ってたと思うんですけど、じゃあ運動で得られるカロリー消費ってどれくらいよっていうと、意外と高くはないんだよね。
高いよね。
ランニングも何時間してやっと何百キロカロリーとかっていう話じゃない。でもおにぎり1個食っちゃえば、ね、200キロカロリーぐらい出ちゃうわけだからなかなかその実際にどれぐらい活動あの消費してるのかっていうのが把握しにくかったっていうのがこれまでなんですけど。
そうだね、
そうね、
そこで登場したのがこの活動量。活動量計というのはスポーツに限らず、動いたり、まあだからテレビを見たりしてるのも活動量として測定しますよっていうことね。
そうね、
なので日常生活の朝起きてから寝るまでをひたすらどれぐらい消費したかを測っていくのが活動量計です。で私が持っているのでタニタのカロリズムからご紹介していきますけども、
まあ有名だねそれはね。
そうだね、もう活動量計の走りと言ってもいいぐらい有名なメーカーですが、これはね、タニタの場合はね、特徴としてはこの活動量計で取り付ける位置っていうのが実は大事で、カロリズムの場合はいわゆるワイシャツでいうとこの胸ポケット、
胸ポケット、
あるいはネックストラップ、首から下げてぐらいの、この上半身の位置に活動量計をつけてくださいねっていうのがタニタの方向性。なんでかっていうと、座っててもう上半身の動きを記録できる位置に活動量計を置いときたいっていうのがタニタの考え方。
デスクワークとかの時のことか。
そう、
なるほどね。
だ上半身だけのわずかな動きも加速度センサーなのかジャイロなのか分かんないですけど、活動量計が動きを検知してどれぐらい消費しているのかっていうのを計測し続けますよと。だからより正確ですよっていうのがこのカロリズムです。
なるほど。
で、本体自体に24時間のグラフ表示がついているので、あ、今日なんかすげえグラフ低いなと思ったら、ちょっと帰りは階段使ってみようとか、あの電車通勤の人だったら、ね、ちょっとあの遠いところから降りて遠回りして駅から出てみようとかね、その電車、同じ車両の中でも1両目から今日は降りちゃえみたいなさ、
なるほど、
でわざとわざと遠回りして帰ろうとかね、そういうことができるので、リアルタイムでグラフを見れるっていうのが一つ、その自分の活動量を増やすために結構助けになるので、
そうね、ちょっと遠回りして帰ったりね、やっぱりね、でも遠回りして帰るときにね、あ、ちょっとこのコロッケうまそうだなみたいなさ、アウトだけどね
そダイエットも遠回りしちゃってるじゃんなんかやりそうで怖いわ。まあ、そういうのがついてるのと、あと最近の、モデルではスプリットモードっていうのがついてます。これは活動量計で1日24時間の活動量を測るのは分かりましたと、 だけど運動もしに行くじゃん、今日はジムに行った、今日はスポーツしたっていう時あるじゃん、
うん
うん、そしたらそのスポーツした時だけ、そのスポーツは何キロカロリーだったのっていうのもやっぱり見たいっていうわけよ。
まあね、まあね、うん、
まあね、
見たいよ、それは見たい。
だから24時間のカロリー消費の中でそのピンポイント運動しましたよっていうところだけも見れるようになってますよっていうのがこのスピットモードです。
なるほど。
ああ、それ機能があるってこと、
ね、そう、うん、これはあの運動を積極的に活動量の中に取り入れていくっていう人にはこうなんていうの、見た目の達成感みたいなね、今日何キロカロリー何百キロカロリー消費したぞっていうのでいいと思いますね、
うん、
それはあれなのかね、その機械があるでしょ、
うん、
本体があるでしょ、
うん
うん、
それをなんかこうボタンみたいなのをして、今じゃあスプリットモード、これからスプリットモード開始で運動して終わったら終わりみたいな感じかね。
いや、ね、多分運動量の劇的な変化を自動的に検出して運動しましたっていうのを記録するんだと思う。
ああ、そうなんだ、
ね、
うん、
だわざわざ、
まあ、でもどっちにしてもあの、まあ、そこで、ね、ワンアクションあったとしてもよ、
うん、
まあ、便利なのは便利よね、そこの1台で終わるんだったら。
そうね、
うんうん、
特にね、確かスプリットモードだっつってそうやって押さなくてもよかったと思うんだよね。
まあそうか、でもあのこのセンサーというかその本体のとこで分かるわね多分ね、
うん、
急に動くねって言ったら分かるもんね。
そう
まあね、
うん、で、まあせっかくこうやって紹介したタニタのカロリズムですけども、
はい、
うん、
残念ながら、
うん
うん、
やはりこう業界ナンバーワンというか先駆者だったのがあの、うん、悪さをしているようで、
うん、
ちょっと、まあ、悪くはないんだけども少し他社に水をあけられてるかなって気がしなくもない。
あ、うんうんうん、
で続いて紹介します、パナソニック、名前はデイカロリという風なブランド名で出しています。
デイカロリ
で、このデイカロリはですね、
うん
うん、
タニタ そのカロリズムと大きな違いは、うんうん、まずベルトクリップタイプです。
腰でいいです。それいいね、
うん
うん、
まあ、上半身がどれぐらいその、ね、正確にタニタが計測をしていて、で逆にパナソニックがベルトクリップタイプでどれくらい正確じゃなくなるのかっていうのが、
うん、
まあ、当然ですけどそんなこと書いてないので、
まあね、
まあ、実際それはちょっと同時につけて測ってみたいなって気がするんだけども、
うん、
まあそこはなんていうのかな、センサーの動き方というよりもアルゴリズムの問題だと、プログラムの問題だと思うので、
そうだね、うん、どういう処理をしてるかだも
んね、うん、まあ、うん、それでもいいんでしょうっていうか、やっぱね胸元に結構大きいので、
うん、
胸元につけるのって邪魔くさいんだよね。
どれ炭酸電池2個分ぐらい、
いやいや、ボタン電池が入るんですけど、
うん、
いや、あの全体的な大きさ的には、
うん、そうね、
そんなもんそれが
そうだね、炭酸電池2本分っていうのは結構いい表現かもしれない。
うーん、
それがでもよ、あの例えばネックストラップ、まあ、あの今だ社員証とかがあるじゃん、
うん
うん、
それの裏とかに引っ付けとってもブラブラブラブラする、邪魔くさいの、ちょっと。
そうで、味噌汁にダイブしたりするしね。
おー、したのかい？
俺はしない、マグネットでつけてたからしないけど、
あ、
うん、でこの、デイカロリーですけども、
うん、
取り付け位置がベルトっていうことと、
はい、
あとい
いね、それはね、
パナソニックのスマートアプリ対応なので当然ですけど、アプリにデータを取ってアプリで管理することができます。
うん、アンドロイドで。
そう、逆に言えばね、この、
うん、
まあモデルによるんですけど、
うん、
スマートアプリに対応してる活動量計は、
うん、
活動量計本体で見れる表示っていうのは活動の消費、総消費カロリーとあと何歩歩いたかっていう歩数だけ、
うん、ああ、そこは見れるの少ないんじゃ、
うん、でその他の要はグラフとかの機能は全部アプリに行っちゃってるので、まあ割り切った作り方をしてるわけですよね。
なるほどね、
うん、でで
もいいでしょそれでね。
まあね、でスマートアプリに対応してないモデルについてはグラフも見れるようになっているので、
ああなるほどなるほど、
どちらを選ぶかっていう
と、まあどっちを選ぶかっていう話になるんだ、
う
ん
う
ん、
でこれにもさっきのスプリットモードにと同じでポイント計測機能っていうのがあって、
うん、
運動した時だけをきちんと測るっていう機能もありますよと、
うん、
あります。 さあ、そして最後に出てくるのがオムロンですが、
はい、
また笑われるかもしれませんけど、名称はカロリースキャンと言います。
うん、もうぐちゃぐちゃ、頭の中
まあしょうがないね。
どうしてもね、カロリーだからね。
で、そこへ引っ掛けたいわな。
そう、オムロンのカロリースキャンについても取り付け位置は今度またちょっとね面白いんだな、各社違ってね。
うん、
あのタニタは胸ポケットでしょ、
うん、う
デイカロリー、パナソニックのデイカロリーはベルトクリップでしょ。
うん、
もうないじゃん、つけると
今度尻ポケットか。
あ、もし
壊れる壊れる。
オムロンのカロリースキャンはでもそうなの、ポケットなの。ポケットっつってもあの、うん、お尻のポケットっていうことじゃなくて、
うん、
普通の前のポケットに突っ込んどけ
と、上着のポケットとか、
うん、
あと、
うん、
場合によってはカバンに入れて持ち歩いても大丈夫ですっていうのもある。
どこかしら体のどっかにあるポケットへ。
そうね、まあ、 あのとにかく身につけてくださいっていうのが本当なので、あ、まあ、ポケットにつけてねっていう、まあ、あの入れてねっていうことなんだけど。
なるほど。
でもポケットにポンと入れときゃいいっていうだけはすごくいいよね。
まあ楽だよね。
うんうん、そうですね。本体表示は3社比べてみてピカイチです、
うん、
一番見やすいのはこのオムロン。
うん、
うん、それから先ほど紹介したウェルネスリンクにも対応してますので、
うん、
パソコンアプリでの管理もとてもやりやすいです。
なるほど。
今度は置きやすいね、ちっちゃいけ。
そうだね。
うん、そうね。付属品がいるとかじゃないよね。
そうね、いらないです。あ、まあ、パソコンでやるためには受信トレイが必要だけどね。
うんうん。
うん、あれがね。
そう、一部別売り品ですが、機種によっては確か付属品で付いてるところもありました。
ああ、なるほどね。
ただね、この USB 通信用のトレイ、うん、まあその受信機ですよ、
う
ん、1000円ぐらいなので、
おお、
安いね。
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 そう、これぐらいね、家電メーカーだとこれくらいのくだらないものって3000円とかするじゃん。
うん、なんか無駄に高かったりするよ、
ね、6000円ぐらいするよ、ね、ものによっちゃ。
そうだから、なんで受信トレイとかって言っててさって思って、さっき調べてみたら1000円ぐらいで買えるのよ。
うん、
下手したら1000円切ってるのもある。
なるほど、
いい、いいね。
なので、あの、まあ、気軽にね買ってもらっていいんじゃないかなっていう気もしますけど、
うんうんうんうん、
で活動要件については、まあ、そういう取り付け位置とかの問題はあるけども、やっぱ機能としてはさっきの体重計と一緒で、うん、総消費カロリー、活動安静時代謝と活動エネルギーを合計して、
うん、
実際本当のところ一切あのどれぐらい稼いだのかっていう、どれぐらい消費したのかっていうのを把握しましょうねっていうのでやってるものなので、
うんうん、
まあ、あとその機能、炎様と機能はもうどこも一緒です。
なるほど、
うん。で、実際私も活動要件使って1ヶ月ぐらいかな、使ってみたんですけど、
うん、
いろいろあちこち歩き回ったりとかすると、
うん、
2300キロカロリーとかね、
お、
消費するんですよ。
歩くと行くよね、結構。
うん、でも基本車生活だから、
うん、
何もしない時ってずっと事務作業してて、あと車で行き帰ってくるだけっていう形でしてると、
うん、
そんでもね、やっぱ1800-900 ぐらい、
うん、
ってことはほぼ基礎代謝と変わんないぐらいしか消費してないこともあるのよ、
うんうん、
ああ、だから基礎代謝だけを目安にして少し動いてからこれぐらいでも OK かなとかって思っちゃうと、
うん、
そこで勘違いがあったり誤差があったりすると、やっぱダイエットについては大きなマイナスになるわけだよね。
そうなん
よね。逆に言えば、今日ちょっと食べちゃったから明日は2300キロカロリーを目標にしようとかっていう調整ができるのがこの活動量計の使い方なので。
なるほど。
うん、で、あと、まあ、自分の生活がね、どれぐらい活動その量があるのかっていうことを測れるのもね、
うん、
あ、これぐらい毎日あるんだったらあえてジムに行かなくてもいいよねとか、
うん、
これぐらいしかなかったらやっぱ週に1回ジム入れようねとか、
うん、
いう判断もできると思います。
なるほどね、
うん、いいんじゃないかな。 さあ活動要件について話してきましたけども、
うん
うん、
ねちょっとここの体重計と活動要件だけまず一回コーヒーポイントいっておきましょう。
はい、
おいよ、
うん、活動量計体重計 どちらも合わせていきますけども、
うん、
今回はおすすめしない方から、はい、今回もだね、
うん、そうだね毎回だね。
残念ながらワースト3第3位に来てしまったのはまあ、うん、そうですね本当だったら1位に来てほしかったタニタです。タニタ、
う
んうん、タニタについてはやっぱりね健康家電メーカーとして、自分自社としてねプライドあるので、
うん、
体組成計体重計それから、活動量計の他に、血圧計なんかもね用意してますけども、
うん、
まあぜひパンフレットを家電屋さんに行って見てきてもらいたいんですが、
うん、
体重計のラインナップはものすごく多いんですけど、
うん、
いわゆるヘルスメーターですよ。ただの体重計、うん、
はいはい、
っていうのが半分、
うん
うん、それからあと半分が体組成計と呼ばれるねものですけども、
うんうん、
どうなんだろうな、デザインの面でも機能の面でもやはり一時期トップランカーだった輝きはもうないかもしれないっていうのが正直なところ。
もう完璧に天狗になっとんな。
そうね。で一番残念だったのがやっぱりその体カルテというかそのリンク機能ね、
はい、
Android 端末なりパソコンなりにデータを持ってきてトータルでその健康を管理しましょうっていう機能については一番取り組みが遅いです。その体カルテっていう特別なブランドの中でしかできないような感じになってるのでここを変えていかないとタニタの将来もちょっと危ういかもしれないと。
なるほど、
うん、でせっかくこれも有名になった活動量計だけども活動量計だけで終わってしまってるので、うん、やっぱりリンク機能を持ってきた他社の体重プラス活動量みたいな使い方で追いついていけてないんじゃないかなと思うのが残念でなりません。
うん、
タニタ、まあ、デザインの面でもね活動量計はすごくおしゃれなんですけど、まあ、だからといって取り立てたタニタがかっこいいってことでもないので、
うん
うん、まああとはなんだろう値段が安ければいいかなっていう気もします。
なるほどね、うん、
あそれからね体重計だけあるいは活動量計だけっていう風な買い方をするんであれば、うん、当然ですけどタニタは OK だからね。
あまあそうね、うん、
そうね、うん、
それぞれで見たらまあ完成度は高い、ね、
そうそうそう全く問題ないので、うん、だから、うん、活動量計だけ欲しいんですとか体重計だけ欲しいんですっていう人は、うん、タニタもお忘れなく確認をしてください、
う
ん、
はい、
そうね、うん、
で2位に来たのがまあ、パナソニックです、
はい、
うん、
パナソニックはいわゆる大手家電メーカーとしてこの健康家電にもしっかり取り組んでるメーカーですね、
うん、
で体重計も非常にデザインはおしゃれ、まあ、なんていうのかないわゆる家電っぽい匂いがするんです、
うん、
健康家電というよりは一般の家電のようなテイストがデザインに入ってきてます、
うん、
なので新しい体重計とかそれからスマートアプリに対応している活動量計なんかもデザインはすごくおしゃれ、
うん
うん、で、パナソニックは他にも、血圧計、
はい、
うん、血圧計でもスマートアプリに対応してて血圧の変化なんかもアプリに取り込めます、
うん、
ということは、例えば、うん、まあ、さっきのレインの話になっちゃうけども少し年がねご高齢の方が健康管理をする上で日々の体重の変化、うん、それから日々の血圧の変化なんかをアプリに記録をしてお医者さんに見せてあげれば、
うん、
あこの1週間こういう血圧でしたねとか、あこの日は何があったんですかなんていう風な問診にも役立つんじゃないかなという風に思う、
うん、
いやそんなしっかりしたね、うん、ご高齢の人はね大丈夫よ。
いやいやだから
いや
記録はお嫁さんよしこさんがしてくれればいいわ、
うん、よしこさん
そういうことかそういうことか
本人やらんこともね、
そうそうそう
そうか、そうか、
うん、で最近は手首の血圧計の精度もずいぶん上がってきたという評判を聞いておりますので、
うん、
昔は手首で測るタイプの血圧計ってのは精度がちょっとどうなのかなっていう話もあったらしいんですけど、
まあ、そうね、
うん、
あくまでも目安って感じはあって、
ね、でも最近は精度も上がってきたということなので、特にパナソニックについては、スマートアプリで、
うん、
スマート家電としてねその健康管理をしていきたいという方についてはこれから選びやすいんじゃないかなと思います。
そうね、
なるほどね、
まあ、今まで例えば30代40代働き盛りと呼ばれている世代の我々、ぐらいからそれからもう少し年上の方までですけど、いやいやまだまだ健康なんてそんな心配することじゃないしと、
うん、
いう方が、うん、あえて体重計血圧計活動量計を一式買い替えるっていうスタイルで、うん、まあ、パナソニックなりに、ね、行ってみるっていうのが面白いのかなと思います。
うん、あ、いいねそれね、なんかね、そうそうそう、
じゃあ健康を取り組もうよっていうことでね、うん、最後に出てくるのがオムロンです。
はい、
はい、今回オムロンははっきり言ってどこを切り取っても3社の中で一番優秀なんじゃないでしょうか。
うん、
で、何が優秀かというとさ、一番やっぱりポイントになってくるのはウェルネスリンクですよね。
そうだね、うん、
リンク機能ウェルネスリンクは、受信トレイを使ったパソコンでのデータの収集、うん、それから Android 端末でのデータの収集、うん、で、一部ガラケーを使ってのデータの収集もできるということで、一番、データの端末の、ね、種類が多いというのがウェルネスリンクの最大の特徴です、
うん、
で、ダイエット用のアプリは、
うん、
体重計と活動量計がデータリンクされます。それから、はいはい、ジョギング専門のアプリ、
うん
うんうん、それから、オムロンについてはあの睡眠計っていうのもあるんですけど、
睡眠計、
うん、一時期 iPhone でもあのスリープサイクルアラーム、
はいはいはいはい、あったね、
ブロックだったかな、
はいはいはい、
流行りましたけど、あの、うんうん、自分の眠りの、ね、質を計測するっていうのが、
うん、
オムロンでは販売されてるんですけど、
うん、そういうハードウェアがあるの？
そうです、
いいね、
うん、自分 の, その寝返りとかいびきとかの状況で、あのどれぐらいレム睡眠ノンレム睡眠があるかとか、
うん、
いつ目覚めやすいのかっていうのを計測して記録をできるんですが、
はい、
その体内時計アプリというかその睡眠系もアプリでリンクできると、
うん、
まあ、それぞれ、
いいね、
うん、それぞれ独立したアプリなんですけど、
うん、
でもまあ、
うん、
いいでしょうっていう感じでね。
そうだね、
うん、それから、うん、あのもう一つ、これは我々には関係ないですけど、
うん、
婦人体温計、
はいはいはい、
まあ女性が使う体温計ですね、
うん、
あの婦人体温計もアプリでデータを管理できます。
へ、それも便利だと思うよ。
これはね、まあ、女性にとってはね、
書くよりはね、
うん、今まで
データ化しちゃった方がね、
やってたね、あの、
うん、
ひと手間がなくなると思えば、
うん、
うん、このひと手間が手間なのよ、うん、
まあ手間っていうだけでね、ひと手間です、うん、というので、そのウェルネスリンクをきちんと使っていく、で受信トレも安いわけですから、まあ、た先ほど言ったように、うん、やっぱパソコンから体重計にね、じゃあどうやってデータを取りに行くのかっていう問題はあるけども、
うん、
まあ、できれば Android のアプリで管理するべきでしょう、
うん、
だけど、ね、でも、まあ、手段は残されているよということがありますから、
そうだね、
うん、そういう意味では選びやすい、
うん、
で、デザインもそこそこおしゃれで、リンクもしっかりしてて、
うん、
で体重計、活動量計、血圧計、睡眠計、そして婦人体温計まで、うん、家電メーカーとして揃えてきてると、
うん、
いうことを
決
めれば、
ね、
もう今、うん、要はその最新電気ウォーカー的な家電、
うん、
健康家電としてはね、
うん、
もうオムロンが一番なんじゃないかなと、
うんうん、こんだけラインナップがあればもう文句なし。
そう ね,
ね、
うん、でもこんだけやってると逆になんかあのなんか健康恐怖症みたいになりそうな気もするけど
やりすぎちゃうとね。
やりすぎちゃうとね、まあ、ほどほどに健康管理してください、
う
ん
う
ん、体の健康と精神的な健康とね、
まああくまでも目安として使う分にはね、
あるんじゃないかなと思います、
うん、
まあこんなところで、体重計と活動量計について話をしてきたんですけども、うん、
はい、
まあ、あの血圧計さっきちらっと出てきましたが、
うん、
手首に巻くタイプの血圧計がかなり精度が高まってきてて、お値段も安くなってきてます、
うん、
で、医療に関係してるあの知人が近くにいますので、
はい、
聞いたところ、やっぱ血圧の管理っていうのは健康のバロメーターとして一つ重要な指針になるそうなので、
まあそうだね、
うん、まあ、血圧ね、自分が測らなくても両親のために、
うん、
あの、うん、手首のね、かあの血圧計1個買っておくってプレゼントしてあげるっていう、あるいは一家に1台置いとくっていうのは、
うんうん、
まあ ね、値段が下がってきて精度も上がってきたとなればあってもいいのかなという気がしますけどもね、う
ん、あと小さくなってるよね、
うん、ね、うん、
だいぶ手首巻くやつ薄くなってたからね。
そうなんだよ、すごくおしゃれで小さくなってる、ね、電気屋さんでやってきたんだけどさ、う
ん、すごい見やすくてよかったよ。
うん、すごくで、ね、精度もいいっていうか、直前に実はあの温泉に入りに行ってて、
うん、
温泉でも一回あのよくほら温泉って置いてあるじゃん。
あるね、腕突っ込め
やつだろ。そうあれで測ってあこれぐらいかと思ってて電気屋さんに行って測ったらもうぴったりそれぐらいだったんで、
うん、ああ、うん、ただいいね。
どうなんだろうね、健康家電ということでちょっと話してきたけども、体重計、活動量計についてどうですか、
うん、意外と面白かったね。
ね
何そんなに盛り上がらないかなと思ったけど
どう掘り下げようかっていうね、うん、思いはあったけども、うん
うん、
皆さんもちょっと買わなくてもいいから、うん、次回電気屋さんに行った時は、うん、ぜひあの体重計、活動量計の売り場に行って、
そうね、
方法これがウェルスリンクかと、
うん、
ね、行ってみてきてほしいなと思いますけども、
まあ、ついでに血圧も測っても
らって、測ってね毎日そこでアプリでリンクしてくれればいいじゃないかって話ですけど
買ってくださいって言われるよ
まあ、あと健康家電ってことで、まあ、今回たいじくんから話を振ってもらったわけなんですけども、
うん、
なんかたいじくんも健康家電について面白い話があるって聞いてたんで、
あ、うんうん、そう、
何の話だっけ、なんか2つぐらいあったんだっけか。
そう、あの、まあ、2個あるんだけど、
うん、
両方とも、腕時計タイプ、
うん、
まあもう身につけるものね、やっぱ健康家電だから、体重計とかっていうよりは、どっちかっていうとさっき出た、なんだっけ、もう忘れた、
活動量計、
活動量計、
はあはあ、
に近いもの、
うん、
ほうほう、
一つ目は
が、そう、まあそういうものでね、
うん、
で、まあ今回なんでこういうものが必要になったかというと、
うん、
必要になったとか、こう、まあ自分の中でこう興味が湧いてきたかっていうと、やっぱ太ったのよ純粋に
何キロぐらいになったの
円ぐらい太った。
なんてこった。
卒業ちょっと前ぐらいがピークだったのよ。うん、自分の中の体重の。
言ってたね、そういう風に。
うん。大学生で、20キロぐらい落ちたん
よ。おー。
そう言ってたかな。
うん。うん、今、綺麗に V 字。
そんな V 字回復はいりません。
で、まあ自分も基本的に運動は苦手な方じゃけ。
うん。
まあ、あんまり運動はせずに痩せればいいやっていうのが一番なんだけど。
なんで我々は。
まあ、そんなことで。
怠け者なんだろうね。
うん。なんだけど、でも、結局、自分が物草でついた脂肪は物草では消えんと分かったわけ。
哲学だな。
でもこれ自分ちょっと、やるしかないなと。
うん。
はい。
で、一個ね、新しい、またアイテムで、
うん、
今回ナイキが出してる。
ナイキ
、うんうん、靴のナイキね、
はいはいはい、
うん、
靴
ナイキが出してる、まあ、前もあったんだけど、ナイキプラスっていうのがあるね、靴に入れるセンサーみたいな、
あったね、
うん、
あった
iPhone 持ってる人はよくわかると思うんだけど、
うん
うん、iPhone の中でナイキプラスっていうので靴にこう左足か右足かにこうセンサーみたいなの入れて、うん、それでジョギングなりランニングなりをして、
うん、
それの活動量を、iPhone で見れるよみたいなのがあったのよ、うん、
なるほどなるほど、
それが去年の年末からぐらいからまたちょっと一回新しくなって、
うん、
ナイキフューエルっていうものができたのよ、
うんうんうん、
ナイキプラスは靴を履いてないと計測できなかった、ナイキの靴を、
そうね、ナイキの靴に仕込んでたからね、
そうそうそう、だけどナイキフューエルは今度は腕時計タイプだから、
うん、
つけてりゃいいのよそれを、
なるほど、
ナイキフューエルは何、その腕時計につけといて、うん、そのやっぱり活動量計と同じで1日のそのカロリー消費を測定してるわけ、
そうそうそう、純粋に一緒よ、
あれでもちらっと見たことあるけどすごいおしゃれだったよね、
うん、 で結構ね見た目もねシュッとしとるんよ。
うん
うん、第一フィーエルで計測するのはカロリーじゃない。フィーエルポイントっていうのを、うん、あのどんどん稼いでいく。
フィーエルポイント何 ?1000 ポイント貯まると伝えるに還元できるとかそういうやつ。
いやいや、そういうのじゃない。そういうのじゃない。
エディとして使えますじゃん。
まあ、違う違う。何にも交換できない。
交換できないの。
まあ、このフィーエルっていうのをどんどん貯めていくのね。
うん。
だいたい2000フィーエルがだいたい目標なのよ。
1日2000フィーエルってこと、う
ん、あ、2000フィーエルぐらい。
ほうほうほう。
がまずね、でもね、フィーエルの溜まり量っていうのは運動したことない人がやっても、うん、超すごいアスリートがやっても溜まり量は一緒なのよ。
へ
え。うん。だからそこの上限目標っていうのをどんどんどんどん上げていく。
ああ
。最初が2000。
うん。
で1日バーっと動いてみて、そのねインジケーターみたいなやつがどんどん溜まっていくのよ。
うん。
でボタンをピッと押したらもう、例えば朝とかだったら1個しかついてないよ。
うん、
チカチカチカ。だけど夜ピッと押したらもう2000とか目標してたらそこまで全部インジケーターがバーっといって、もう終わりですよって出てくるんだけど、まあもちろんそれ超えてからも計測がどんどんどんどんしてるんだけど、
うん、
あ、今日はあんまり動いてねえからちょっと遠回りして帰るかとか、
うん、
それで気分歩くか、そういうやつ。
なんかあれだね。
うん、
何キロカロリーで表せば当然、うん、まあそれでみんな話をしてるわけだから分かりやすいけど、
うん
うん、
なんとなくその食べ物のカロリーとかとこうイメージがつながっちゃうからさ、
うん、
あえてフュエルっていう別の単位にすることでなんかもうちょっとなんていうのかな、うん、そのそういう食べちゃダメだから何キロカロリーとか何々と同じぐらいとかっていうのをもう少しこう忘れられるかなっていう、純粋に運動に取り組めるかなっていう気はするね。
だから生活をもりあのこうよりこうアクティブにするためのツールっていう風にナイキは言ってたけどね。
なるほどね。
うん、でもちろんナイキで iPhone っていう風にあるから、そのやっぱねソーシャルの時代で体重とかっていうのはソーシャルに流したくないじゃない。
まあね、
体重とかね、そうするとちょっとそこは見られたくない部分でもあるじゃん。
うん、まあ、
ね、
あるある。
だけどフィーエルだったら関係ないのよ。
そう、どれぐらい運動したかだからね。
あ、そうそう、運動量だから、ただ単純に、
うん、
だからナイキフィーエルと iPhone で Bluetooth で接続をして、もうその場でシンクして、アプリの方で加算していく、どんどんどん。それを、まあ、Facebook なり Twitter なりっていうのでアップロードしたりして、あとは、フィーエルを持ってたりする人同士で、要するにナイキプラスのユーザー同士で繋がることができる。
ああ。
うん。
なるほど、ね。
だから、それで、うん。まあ、例えば、ナイキフィーエルを、まあ、わしと、レインと、おへそ3人で持ってたとするじゃん。
うん。
あ、今日レインやってねえな、何にも、とかっていうのは見れる。
なんてこった。
ああ、これはおしゃれだ。黒いゴムバンドみたいなやつだ、ね。
そう、よくあるじゃん、シリコンバンド。
うん。
スポーツ選手とかよくつけてるやつあるじゃん。
うん、
ああいう、あれのもうちょっとごついような感じでね、こう何にもない。つるっ、つるっとはしてねえな、こうゴムバンドみたいな。かっこいいでしょ。
今ね、ナイキフィーエル面白いなと思って調べてみたんだけども、
うん、
日本での発売はまだ先のことです。
なるほど。
あ、ごめんね、そうじゃ。
うん。あ、でもね、
日本はまだなんだ。
本当は7月に、発売予定されてたんですが、
うん、
諸事情あって延期されて、
うん、
2013年の予定になってるっていうのが現状はみたい。
おー、じゃあもうちょっと先か。
まあね、もう少しだと思いますよ。
あれだね、みんな正月太りとかでした後だね。
ね。
うん。
うん。ちょっと注目していきたいね、これからも。
うん。だからそれをもう今常につけてるわ。
あ、今実際タイム持ってるわけだ。
うん？
今持って使ってるわけだ。
うん、ちょっとね、先月ぐらいにちょっと買ってみたのにちょうどあったから上海うろうろしよったら、
うん、どうですかその後の体重の変化は。
ありませんね。
あれは運動でお腹空いてより美味しく食べれた。
そうね、食欲の秋だしね。
それでまだあるのよ話が、
はいはい、
変わりませんでしたと、
うん、
アイズユーがどうやっても、
うん、
俺はやっぱり運動を本気でするしかないと、
うん
うん、もう北決心をしたんですね、
はい
はい、
うん、でまあナイキフィールでこう基本的なというかこう、どういうんだろうね、
ああ
。生活のリズムとしての運動量っていうのは分かりました。
ああ、じゃあ毎朝会社に行くのに、天秤棒を肩捧げて、水の入った桶をこう、歩きながら。
あてい
上らに行って、下もんぺみたいな履いて。
あてい、わし、どこに派遣されたんや
副業ですな、あるんだな。
違うのか、
ああ、違う。まあ、それで、まあ、運動をしようと、今度は。
はい。
で、まあ、基本的にね、ジョギングとかね、ランニングとかね、ダメなんだよ。
うん。
うん。
しんどい。
しんどいね。うん、楽しくないし。
しんどいしね、上海の空気汚い。
うん。
すんげえ鼻の中真っ黒になる。すぐなる。だから、室内でできることって限られてくるんだよ。
室内で。
まあね。
うん。で、エアロバイク。
はい。
うん、あれを今やってるのよ。
おお、買ったんだ。
エアロバイクの型、うん、安かったからね、
うん、
サイクルコンピューターってのがあるのよ、
うん、
ほう、
うん、そっち側攻めてみたのね。
自転車に
自転車だから
自転車についてるこうあれだよね、速度とかが表示されるデータのやつだよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそういうやつ。それだったらデータ残るよねと思って。
残る。
でいいやつになってくると心拍数が取れるの。
うんうんうん。
あるじゃない。上位モデルになってちょっと高いんだけど、基本的には。
うん。
心拍数がついた、まあそういう時計なり、そういうコンピューターなりっていうのがあるから、
うん。
それをつけて、もう胸のね、ちょうどこのどれなの。何こう、アンダーバストの位置を、いわゆる。
うん。
あそこにカチッとつけて、自転車こいでる。
うん。
ん？ベルトみたいなやつで巻くってこと？うん、
そうそう、真っ黒によ。なんか、ほんとにこう、帯みたいな、ゴムみたいな帯みたいなやつを、アンダーバストのとこに巻いて、
うん、
溝落ちのとこでちょうどカチンって止める感じ。
うん、
あ、わしのはね、わしのそのスントの時計のやつはね、うん、心拍数が取れるわけよ。
うん、
その心拍ってのが、運動の肝なんだよね。
なるほど。
その有酸素運動をいかに効率よくやるかの問題になってくるね、今度は。しんどいの嫌だから。
しんどいの嫌で有酸素？
うん。でもね、有酸素運動でずーっと自転車漕いでると、だいたい平均してね、まあ自分の体力があるよ。
うん。
今の自分の体力だと時速20キロぐらいで漕いでる。
まあそこそこの普通の速度だね、無理のない。
うん。うん。だったらね、1時間ぐらい平気で漕げる。
うん。
うん、で、大体ね、一回、その1時間乗って、5、600キロカロリーはね、消費してる。
おぉ。
うん。だから、結構もう、その日の朝飯分は、食ってないことになりますよってぐらいのもんじゃん。大体ね、心拍で言ったら、自分の場合だけど、130から140の間でずーっと維持してる。
うん。
うん、そしたら結構、ジョギングも走れた。
へ
ぇー。うん。いや、で、まあ、それをね、1ヶ月今やったの。
おぉ、うん、
もう、この間から1ヶ月ぐらいやった。
1ヶ月続いた。
うん、1ヶ月続いた、毎日やった。毎日でやった。
うん。
それで、
4キロ落ちた。
お
ぉ、
すごい。
1週間1キロのペースでね。
いいね。いいペースだね。
うん、だからもうちょっと私もやってみようかな、やってみよう、続けれるように頑張ろうかなとは思うけど、
いいね、20キロ落とさなきゃいけないからね。
こいつしんどい、何ヶ月かかるんや
いや
ー、でもまあこのペースでいけばね、5ヶ月無理じゃの
5ヶ月どうかな、
なかなかそれは無理な気がする。
まあ1年、1年見とけば、
うん、
うん、
いいと思います。
うん、
まあ、今日はそういう感じで健康家電ということで話をしてきたわけですけども、まあ、結論から言うとあれだよね、やっぱりそのなんとなく運動したりなんとなく食事を制限したりということじゃなくて、
うん、
きちんと目に見える形で、データを確認してみたり、その運動量を調整してみたりする方がより分かりやすいよねっていうのが
そうそう、
そうね、ね、
今日のあれですけども、
うん、
さあ、そんなこんなで、
はい、
お話をしてきた今回なんですが、
うん、
はい、電気屋ウォーカーから電気屋ウォーカーってなんだよ、電気屋ウォーカーから皆さんにちょっとご報告がございまして、
はい、
おかげさまで、電気屋ウォーカーなんと、7月末時点でですね、
うん、
総ダウンロード数が100万件を突破いたしました。
なんだって、
はい、
恐ろしいね。
いいんですか、
まあ、10万、100万、はい、で、9月分、8月分がまだ集計終わってないんですが、
うん、
8月分まで合わせると、おおよそ110万件を達成したことになっております。
お、
はい、皆さんの飽きずに諦めずに お付き合いいただいた前回までだと54回だね、で、うん、無事100万件を達成することができましたので、皆さんに御礼を申し上げたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、まあ、某メンバーからは100万件いったんだからまたプレゼント企画ですよねみたいなことで無言のプレッシャーをかけられたんですが、ちょっと台湾出張の時にリスナーのみんなにプレゼントできればなと思って買ってきたちょっとしたものがありますので、
なんと、
それはちょっと次回詳しくはご説明したいなと、
はい、
思っておりますので、ね、まあ大したものじゃないのであんまり期待しないでいただきたいんですが、何かしらプレゼントができればなと思っています、
うん、
あと残念ながらステッカーはもうこの前で全部出しちゃってもらったので、
あ、
ステッカーは
次ロット、
タイジ君からデータをもらわない限りステッカーの増産はできません。
そうですね。
データどこやったっけな。了解、
はい、
新しく作ったらいいじゃないか、じゃあ。
そうね、新しいバージョンのが来ても、同じデザインでアレンジが多少変わってもいいかなって気はしますけど、
はい、頑張ります。
はい、
はい、
ということでお送りしてきました第55回になるのかな、健康家電の選び方ということで、今日は久しぶりに泰治君も参加の3人での放送になりましたけども、
うん、
はい、
それから皆さんからのメールも引き続きお待ちしております。電気屋ウォーカーインスト -web インストウェブを開いていただきますとお問い合わせフォームがありますので、そちらから送っていただければ、届くようになっておりますので、そちらもご利用ください。
はい、お願いします。
ということで、ございました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。